協会巨人展という久しぶりに小平学園協会の講師である宗方元石先生の次のような文章が載っていました。私は台湾で生まれ、旧制中学を卒業するまで台北で育ちました。言うまでもなく日本の植民地で、日本人でなければ人にあらずという空気の中で育ったのです。小学校5年の夏休み、両親に連れられて初めて本をないしで読んでいましたに来ました。呉にいる祖父の病気見舞いだったのでしょう。文字に上陸、昔の汽車で初めて見る本土の光景に興味を抱きながら車窓から眺めていたのです。そのうちにある光景を見て、あっと驚きました。それは一人の老人が天秤棒の両端に声桶を下げて畑のあぜ道を重そうに歩いている姿を見たからです。日本人でもあんなことをするのかという驚きでした。今になって考えてみると、その自分に呆れてしまうのですが、台湾で生まれ育った私の体の中には、あんな汚い仕事は台湾人がするものという恐るべき差別意識が無意識に根を下ろしていたのです。そしてその後にですね、丸木美術館原爆の像を描いた丸木俊さんがですね、こんなふうなことをしてですね、自分たちの年代に育ったものは差別という培養液の中にどっぷりと使って育てられたようなものだから、血管の隅々まで差別の培養液が染み込んでいる、よほど注意をしないといつそれが出てくるかわからない、これも全くその通りで、私たちも気をつけないとすぐそういう字が出てくる可能性があるだろうと思うんですが、問題はそのことをどれほど自覚しているかなんですね。今日のテキスト、すべての人に対する教会の働きという主題で、使徒行行録の11章1節以下が選ばれています。これはもうすでに、お分かりのように、ペトロが初めて異邦人に伝道したことの話で、実は10章の前ですね、10章に、詳しい話が出ているわけです。そういう出来事があって、ペトロがエルサレムに帰ってからの話が今日の実施です。その出来事というのは、ペトロがヤッファというところに、これは今日のテルアビブです。コルネリウスがこのヤッファにいるペトロを呼び出すわけですね。で、何日か一緒にいたわけですから、当然食事も共にするわけです。で、ペトロとしてはもう実に劇的な体験をするわけですね。つまりこれまでに決してしたことのない経験。今日のところで言うと11章の7節、ペテロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、ユダヤ教徒は今日もそうですけれども、食べるものに非常に汚れたものと清められたものという区別が厳然とあるんですね。その汚れたものを決して食べちゃならないっていうふうになってるんですが、その何でも食べなさいっていうふうに神様から言われて、そんなことを私は今までしたことがないっていうことで抵抗するんですけれども、神が清められたものを人間がどうして清くないと言っていいのかっていうふうに示されて、彼は食べる、そういう幻を見るわけですね。そしてそのコルネリウスとの出会いがあった。この差別を乗り越えていくっていうことの大事な鉄則は、天地の創造者である神をしっかり見上げる。差別っていうことを道徳的なレベルで差別はいけないっていうふうに言うと相対化するんです。 だってお前だって下じゃないかとか、すぐこう同じレベルでの喧嘩になってしまうんですから、そうじゃなくて、それは私の考えでいくと、戦争についての懺悔も同じだと思うんです。神様の前にやっぱり、いろんなことがあって、そのことは申し訳ない、そしてまた事実苦しめてひどい目に遭わせた人たちも いたことに違いないんだから、そのことについて、申し訳なかったというふうにはっきり言わなければ、やっぱり今でもつい最近の新聞を見ても、中国の人たちが恐れているのは軍国主義の復活だっていうことですね。で、日本に住んでる私たちにとって、今こういう憲法があってですね、軍国主義なんか復活するはずないってこう思って、それは少し神経質すぎますよってこう思うかもしれないのですが、日本の外アジアの人たちから見たら、いつ軍国主義が復活しても不思議でないように映ってる。それはどうしてかっていうと、戦前明治以後の価値観が変わってないからです。強いことこそいいことだっていう、その方針で日本人は一途に動いてるから、そうするとこれだけ経済力ありますから、その気になってまた軍備にお金注いだらもうすぐできちゃうっていう、そういう脅威。つまり日本はあの敗戦によって何も学んでないって映ってるのがアジアの人たちの見方じゃないかと。だけど昨日の新聞で言いました、中国の新聞の論調なんていうのは、日本人の大半はそうではない、一部の人がまだ頭が固いからっていう言い方をしてるんですが、これは少し中国らしい礼儀だと思うんですね。私たちはやっぱり私たち自身が持っているそういう価値観っていうのをこの受け止め直してみなきゃいけない。つまり、戦前が富国強兵だったら、戦後はその富国強まで同じで、兵の代わりに民っていう言葉が入っただけです。だからアジアの人たちにとっては恐ろしく映るということですね。敗戦の時までの日本人の持っていた価値観について根本的にあれはいけなかったっていう、それ、いや、それは憲法を変えたからも大丈夫じゃなくて、内側が全然変わっていないっていうことが不安を与えるとすると、歴史的にだってしっかり私たちは振り返って、何が良くて何が悪かったかって問題だったのかっていうことをしっかり受け止め直す必要があるだろうと思うんですね。で、ペトロにとってもこれはそういう汚れたものを食べないっていうのは、幼児期からずっとそれで来てるわけですから、もやそれは生理的な習慣というふうに言ってもいいだと思うんですね。私は今に至るまでイノシシ肉って食べられないのはですね、潜在的に引っ込んでるわけですね。子供の時に、その当時珍しかったと思うんです、父親が羽振りのいい時ですね、社員の方に悩んで我々も一緒に入って、で、獅子鍋をごちそうで、父親威張ってのが獅子鍋だって言ったので、お前さ、OK、こうで、私も盛られたのを食べようとしたらですね、そのイノシシの肉にですね、この毛が一本ピンとなって、それでウッとなったらもう入らないですね。で、それからもうイノシシやってこないですね。で、子供の時に染みついたものっていうのは、頭じゃなくて、ね、体で拒絶なんですよ。だから、ペトロが、そんなことできませんって言った、これはごく自然で当たり前のことですね。だけど、ペテロがそれを乗り越えたっていうことは、すごいことだな、というふうに思うんですよ。それが、つまり、使徒言行録の章、ここの10章もそうですが、今日の中心の聖書の言葉を選ぶとすれば、17節ですね。私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。 神が常に主体だよ、神が主人公だよ、ね、これは単純なことですけども私たち忘れがちです。だから旧約聖書のレビ記とか申命記っていうところにはしばしばあれをしてはならないとこうしなさいとかってその出る言葉のたんびに私は主でやっていう言葉を繰り返し出てくる。今私たちはあらゆることにおいてこの言葉をちゃんと聞かない。私は主である。お前たちは永遠に生きるのか、お前たちは絶対に間違わないのか、お前たちに限界はないのかっていうふうにおっしゃって、そして私は主である、で私が救う、私が完成するよってこうおっしゃってる方の前にどうして人間が語り合う、それはいいの悪いのっていうふうになった。差別というのもこれは人間だけの特性だと思うんですが、その人間だけの特性っていうのは人間だけが善悪を分けることができるからだと思います。善悪の価値観にとらわれている限り差別は抜けない。善を追求することはいいことじゃないかってこうなるとそれは一見いいんですけども、それもそれは反対側に悪があるわけです。ああなっちゃいけないっていうそういう考え方が必要ですから、聖書は善悪の究極の判定者は神だ。人間が勝手に作った善悪にとらわれるな。これがイエスの示されたことだと思うんです。だから私もこう言いながらちょっとうまく伝わるかなっていう心配をする。つまり善悪はどうでもいいっていうふうに言ってるわけですね。ですからイエスが処刑されたっていうのは無理ないと思うんです。イエスは善悪から完全に離れている。善悪を守る、良いことを守るっていうことが一番大事だと信じてきた人々にとってイエスに人気が出るとこの秩序を壊されるっていう心配が起こったわけですね。そこのニュアンスが大事なんです。私たちは約束事としての法律は守らない。このみんなお互いのためですね、共同生活のために約束事は必要なんです。しかし約束事は人間のためにある。イエスが安息日は人間のためにあるのであってね、安息日のために人間があるんじゃないっていうふうにおっしゃった。法律や道徳が優先した時に差別が起こるということ、別の言い方すると愛が失われる。このことをペテロは大変な経験してエルサレムに帰ってきたら質問されるんですね。同じ教会の中でやっぱり保守派です、まだその切り替えられてない、お前そんな喜んでるけども異邦人とは言わないですね、割礼受けてない者と一緒に飯食ったろうということで責められた。つまりこれもこの責めた方をあんまり責めるわけにはいかない、ずっとその習慣で来ちゃってるわけですね。そしてそれだってすでに正義的な問題ですから、よくお前そんな気持ちのあることしたなっていうことがあるかもしれない。しかしそれに対する弁明が今日の箇所ですね。神がなさったんだっていうことを強調した。こういう差別っていうのはなぜそうなるのかっていうと人間の奥にある誇りだと思います。異邦人に対する差別感も同じです。お前は誇り高き先民だぞ、信仰のないあの異邦人と同じようなことをしてていいのかっていうのがあって、そして彼らは無意識のうちに自分の誇りを守るという歩み方になってしまう。神様との契約なんだから、この契約を破るっていうことが一番悪いことっていうふうに思ってるわけですから、お前破ったじゃないかっていうことで 軟禁されるんですね。しかしペテロはいやこれは神がなさったんだっていうことで結局人々は納得したっていうふうに書かれているわけなんです。私たちもやっぱりこの誇りも罪の一つだということを申し上げたんですが、じゃあ誇りは一切いらないかというとそうじゃないですね。やっぱりある意味で恥も知らなきゃいけないし、ね、恥も何も知らなくなる、誇りも何も捨てたらこりゃむちゃくちゃになりますから、厳密な意味で言うと同居しなきゃいけない。誇りを持つ部分と誇りを捨てるっていうことと両方ができないということになるんですね。そのどっちかだけではやっぱり具合が悪いというふうに思うんですが、ここでペテロが非常にドラマティックに幻を見たっていうことの中で、これはペテロ自身の素晴らしさですね。神様がなさったんだっていうことに立った時に、自分のもはや生理的になっている習慣を乗り越えたっていう、私はそのことを考えながら、つまらんことですが、じゃあペトロのつもりになったらイノシシ食べれるんじゃないかっていうふうなことをちょっと思ったりしたんですが、いや本気ならばそれ食べると思うんですね。ただ漠然と嫌だと思ってるだけですから。そこなんですね。私たちも自分にとらわれてる、そしかもその潜在的に潜んでいる誇りっていうのがあると、今度それはそうじゃない人を自然に軽蔑する。だからひどいことが平気でできたんです。この聖書に出てきているそういうエリート意識、パリサイ派の人々が差別をするっていうことは遠い話じゃなくて人間にくっついてるものだということを忘れちゃいけない。そしてその時に私たちがそれを乗り越える手段、道っていうのは神がなさる。神にとって一人もかけがえのない人だよ。昼間から酔っ払って道端で寝てる人ですら神にとってはかけがえのない人というふうに、私たちが神が中心、私が主であるっていう方に目を留めなきゃいかんのじゃないかというふうに思うんです。もう昨年だったと思うのですが、一度ご紹介したんじゃないかと思っているんですが、あの犬飼美智子さんが戦後間もなく、これ多分日本人としては一番最初の留学生だったかもしれませんね。アメリカの東海岸ボストンの方に留学、その当時はボストンにいる日本人っていうのは彼女一人だったそうです。今はもうどこ行ったってね、観光地行ってももう日本人にぶつからないとはないぐらい日本人がいっぱいいて、しかし犬飼さんはまだ戦後間もなく、ちょうど新聞の見出しにですね、戦犯登場、処刑さる、広田元外務大臣処刑さるとかっていうのを記事と、そして最後に必ず Remember Pearl Harbor っていうのが出て、日本人に対してのね、そういう感覚が残ってて、ちょっと薄気味悪いっていう感じの中に留学してた、出したそうですね。クリスマスのシーズンに、いくつもの家庭から、また一人だろうから、うち来なさいよって声を呼ばれて、断るの大変だったそうですから、で、やっと意見にしこって。そしたら、お前日本人だから、ぜひ着物を着てこいって、いうふうに言われたんですね。そして何時に、寮に迎えに行くからってんで、着物を着て帯を締めて待っていたら電話がかかって、悪い、車の調子が悪いからどうしても出られない、だからこう行きのバスに乗ってここで降りなさい、そこで待ってるからっていうふうに言われて、一瞬ヒヤッとした、この目立つ日本人の格好をしてですね、典型的なね、日本の着物で街歩いたらどう思われるかなって、ちょっと寒い感じがしたそうですけれども、まあ慣れと思って、でバスに乗り込んで、ちょっと混んでたそうですね。そしたらもう ある種のどよめきが起こったんです。おお、ビューティフルとか、おっためいてとかって、もうみんな称賛の声あれ。そして何人かの人がすぐ立ってですね、あなたはそんな綺麗な着物を着て座りなさいよって席を開けてくれたり、それからすぐそばにいたお母さんが小さい子供にですね、これが日本の着物っていうのよ、綺麗でしょとかって話しかけられて、そして、まあ、彼女の描いてるものを見るとですね、一息でこう曇ったバスのガラス、窓ガラスに向いて、私は溢れ出る涙を止めることができなかったって書いてある。あ、アメリカのその当時の人みんなそうやるんですね。すぐ名刺をくれるの、お前一人であろうとしたら寂しくなったら電話かけてきなさいって、こう名刺、電話番号書いてすぐ渡して何人かがくれた、だそうですね。そしてそれから半年後にアメリカの東部からロサンゼルスのモンロビンっていう、ロサンゼルスから1時間ぐらいバスで行くところらしいんですが、そのサナトリウム療養所に結局入ることになったんですね。それも東にいる人たちがいろいろ募金して、写真を工面したり病院を手配をして、そして超特急列車に乗ったんですが、あの広いアメリカ大陸東から西っていうのは4泊5日かかるんだそうです、超特急でもね。そして当時1等と2等があったんですが、そんな長距離列車ですから2等でも個室なんだそうです。お金を持ってない留学生ですから、わずかのお金でですね、そして自分でお弁当とかクッキーとかジュースとか用意していってたんですが、2日ぐらいなと思ったんですが、3日目になると高くなっちゃってですね、何にもこうなくて、やっぱりひもじくなったんでボーイさんを呼んだんですね。そうすると、そして黒人のボーイさんだったんですが、バリケットジュースお願いしますっていうふうに言ったんですね。そうするとその黒人のボーイさんが彼女を見るなり、お前病気だろう、どこ行くって聞いたんですね。それでロサンゼルスモンロビー、モンロビーは遠いぞ、そしてこの汽車止まらないぞ、そのロサンゼルスからどうするんだ、多分迎えがあると思うっていうふうに答えた。そしたらその黒人のおじさん黙って戻る、そしてジュースのお金はいいって言ったんですね。次の日になったらまたその個人のボーイさんがジュースとサンドイッチ持ってきて、お金はいらない。そしていよいよ明日の朝はロサンゼルスに着くという、その前の夜ですね、車内放送があったんですね。特別の皆さん方に特別にちょっとご注意申し上げます。明日の朝ロサンゼルスに着くはずですけれども、その前特別に予定を変更してワシントンと連絡を取った上で決めました。モンロビーという駅に臨時停車します。実はこの列車の中に病気の重い日本人留学生がいるのです。だからまず止まってもびっくりしないで、間違えないでください。それを3回ぐらい繰り返しなんですよ。そしてその朝になったらですね、もうちゃんと黒人のボーイさんたちが荷物を全部まとめて、もう入り口のそばまで出しちゃって、そして、臨時停車ですね。臨時停車して彼女が降りたら、もう窓から全部の人が飛び出して、白い人、黄色い人、黒い人、みんな、そしてね、たちまちのうちに何十枚かの名刺が集まっちゃった。そして、10ドル、1ドルってお札が次から次にお前いるだろうって、こう、たちまちのうちにポケットにいっぱいお金が入ったんですね。そして、そのモンロビーにはちゃんとまたこの列車の方から連絡してあって、迎えの車がちゃんと来て、口々にですね、元気になったらまたおいでよって、そして寂しかったら電話しなさいよっていうふうに、もういろんな人が言ってくれて、彼女はもう 顔も上げられないぐらい感じたっていうんですね。そしてサナトリウムに入ってからでも何日ごと10日ごとってこう日を決めて何人かの人が必ず見舞いに来た。3年入ってたそうですから、その間決して休まなかった。決して安い治療費じゃなかったのですけれども、どのようになったのか、きちんとその治療費は払われていた。であんまり悪いからって日本にいる両親がね、お金を送るって言ったら、その頃は送金も禁じられてたそうです。だから何ともならなかったですね。でもその完全にそちらの無名の人の行為に支えられて、そして彼女は元気だ。彼女の書いてる本の中にですね、今アメリカはその武力の問題、経済の問題、政治的な問題でいろいろ叩かれてるけれども、そういう悪い面だけではなくて、つまり彼女の一番言いたいのは、国を知るということはその国の個人を知れっていう。ちょうど私たちがこの春までナディーラさんと一緒に暮らしたことで、スリランカがとっても近くなった。スリランカでまた内戦激しくなったって聞くだけで大丈夫かなっていうふうに思って、ただスリランカっていうのは紅茶と宝石の国にとどまらなくなった。私たちの身内のいる国、貧富の差はひどくてもですね、一生懸命生きてる人たちのいる国というふうに残ったようですね。私たちはいろんな国の人のことを知るについても、やっぱり個人で人間的に触れ合うと、犬飼さんはやっぱり私はアメリカのこの音楽っていうのは一生忘れられないというふうにおっしゃってますね。これある面でも45年以上前でしょうから、もうすでに古き良きアメリカの時代かもしれませんけれども、しかもゆとりのあった時代でしょうね。私たちにとってもそういう面で一人一人が神がお作りになったものなんだっていう目で、外側で見ないレッテルでですね、何してる人だからとか何教だとかじゃなくて、その見る前に神がこの人のためにもイエス様くださってる。特に私たちがちくしょうってこう思う人がいた時に、この人のためにもイエス様が死んでくださってるっていうことを忘れないようにしたい。そうでないと本当に枠を外す難しさっていうのは、これすでに生理的になってるから、ほっとくと自然にそう言っちゃうっていうことを自覚してなきゃいけないと思うんですね。だからそれを超えるのが信仰なんだと。私はそういう意味ではやっぱり本当の意味で神様に従うっていう、その信仰なしには差別っていうのは完全には撤廃できないんじゃないかって思うぐらい人間の罪は深いというふうに思っています。だから私たちもそういう許されたものとして、しかしいつもその最初の出会いに直面できる人間、腹を割ってですね、そういうものでありたいなというふうに願っています。お願いしましょう。天のお父様、本当に私たちが持っている善悪の知識が、小さな自分の経験やあるいは思い込みにとらわれて、そしてそれに随分振り回されてしまう。そのためにどれだけの人を傷つけたり差別してきたりしたことかを今また思い起こしています。どうぞいつもこの週、特にまた出会ういろいろな人々に、あなたが一人をくださって愛していてくださるということを忘れることがありませんよ。私たちの差別の眼をいつも覚まさせていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。